使徒の働き第13章4節から12節まで少しずつ解説を加えてお伝えしていきます。二人は聖霊に使わされてセルキアに下り、そこから船でキプロスに渡った。サラミスに着くとユダヤ人の諸街道で神の言葉を述べ始めた。彼らはヨハネを助手として連れていた。この二人というのはバルナバとサウロのことです。アンテオケの教会から彼らは祈られて使わされていったことでした。十三章の一節から三節のところに聖霊が二人を私の召した任務に就かせなさいと語りかけられるのを彼らは聞きました。それで彼らは断食と祈りの中で二人の上に手を置き、彼らもまたその思いを共にしながら、バルナバとサウロをこの宣教のために使わしていったことでした。で、そこに一人加えられていたのは、このところに書かれているヨハネを助手として連れて行ったということです。このヨハネは、12章の25節にエルサレムから連れてきたと言われているヨハネであり、バルナバにとってはいとこというふうに考えられています。その、バルナバのいとこであるヨハネを連れて、二人、バルナバとサウロはアンテオケの教会への思いを合わされて、出かけていきます。実際にはどのようにしたかと言いますと、アンテオケから海岸線の方に出ます。その港町がセルキアというところです。で、セルキアから船で、キプロス島の方に渡っていくことになります。聖書の巻末に地図を持っていらっしゃる方は、その地図を見ていただくとですね、パウロの第1次、第2次伝道旅行の地図でも大丈夫ですし、あるいは使徒たちの旅という少し大きめの地図でも大丈夫ですけれども、アンテオケから海岸線に出て、そこから船でキプロス島に行ったことがわかるかと思います。で、キプロス島の中でもアンテオケの方に近い町の方がサラミスというところで、彼らはそこに入りまして、そして、サラミスから、サラミスでユダヤ人の諸街道で神の言葉を述べ伝え始めていきます。このように旅の様子が書かれていますけれども、この様子は一番最初のところにあるように聖霊に使わされてであったことをもう一度心に留めておきたいと思います。アンテオケの教会は特にこれといって、ではどこに向かってどういうふうに宣教していこうかというプランがあったわけではありませんでした。使徒の働きの一章の八節のところに、あなた方が聖霊を受けるとき、あなた方は私の証人となる。ユダヤ、サマリア、および地の果てにまでと言われたとき、その地の果てというところがどこを指していて、具体的にどちらに向かって、どの人々に向かって宣教していくのか、そのことを、人間的な意味で全部すべて計画をしていたわけではなかったわけです。おそらく、最も彼らにとって馴染みのあった。アンテオケには、そのキプロスの方から来ている人たちも少なからずいましたし、バルナバの出身の地でもありましたので、では、一番わかるところ。今までのこのエルサレムからアンテオケに向かって北に登ってきたというのと少し違った方向。アンテオケからさらに北に登って、そして小アジアの地区に行くというのが普通のルートかと思いますが、少し違ったところでこの島であるキプロス島に渡っていこうとした。それが彼らの思いだったと思います。しかし、そのようなことも含めて、ここに聖霊の導き、聖霊が召した任務に就かせなさいということに従って、これがなされていくことが、ここに見て取ることができるでしょう。 そして6節、島全体を巡回してパポスまで行ったところ、偽預言者で名をバルイエスというユダヤ人の魔術師に出会った。この男は地方総督セルギオ・パウロのもとにいた。で、総督のもとに仕えていたのが魔術師のこのバルイエスという人物でした。後のところに魔術師エルマという名前で出てきます。で、このキプロス島もローマの植民地支配の中の一つコロニーになっていましたので、そこを治める地方総督という人物がいました。この人のもとにこの自治と安全が守られていたということです。で、その、セルギオ・パウロという人物はですね、もちろん、それぞれの、部隊ですね、何人隊、千人隊、百人隊という、そういうものを、統括することはもちろんのこと、それだけではなくて、この宗教的なこと、あるいは人々の、こう、風土、治安、そういったものも含めて治めることが必要でした。で、そういう時に多くの助けをもたらしていたのがユダヤ人であり魔術師であるバルイエスという人物だったようです。彼はユダヤ人であるゆえに律法や旧約聖書の教えにも精通しており、しかも魔術師として力ある技を行うことができ、そしておそらく先のことを占って示すことができたであろう人物です。そういう人物を抱え込んで、地方総督セルギオというのはこの一帯を治めていたわけですね。で、7節の後半にこの総督は賢明な人であって、バルナバとサウロを招いて、神の言葉を聞きたいと思っていたと言います。キプロスそれほど大きな島ではありませんので、そのところにバルナバとサウロが来て、ユダヤ人の諸街道でイエス・キリストのことを伝え始めたということになりますと、エルサレムで起こっていることももちろん知らないわけではありませんし、アンテオケから来た人々だ、アンテオケという町の影響力ということも彼らはよく知っていましたので、おそらく小さくない出来事として地方総督の耳にも入ってきただろうと思われます。そしてその時にその人々を呼んで私のところでも話をしてもらって、一体何をどういうふうに言っているのか、私が耳を傾けなければいけないことがあるとすればそれは何なのか、人々のためにそのことを把握しておかなければいけないことがあるとすればそれは何か、そういうふうにして知ろうと考えていたわけですね。ところが、その元に抱え込まれていたバルイエスという魔術師、魔術師エルマと、こう、八節のところに書かれていますが、これ同じ人物のことです。ところが魔術師エルマ、エルマという名を訳すと魔術師は、二人に反対して総督を信仰の道から遠ざけようとしたと言います。総督の元に召し抱えられていた彼は、いや、あの人たちは、というふうに言って、彼らの真実でない姿を伝えて、総督がそのことに耳を貸さないように、そのことがきちんと耳に入らないように、この間を遠ざけようというふうに考えていました。しかし、サウロ、別名でパウロは聖霊に満たされ、彼を睨みつけていった。ああ、あらゆる偽りと横島に満ちたもの、悪魔の子、すべての正義の敵、お前は主のまっすぐな道を曲げることをやめないのか。見よ、主の御手が今お前の上にある。お前は目が見えなくなってしばらくの間日の光を見ることができなくなると言った。するとたちまち霞と闇が彼を覆ったので、彼は手を引いてくれる人を探し回った。この、総督とバウロとバルナバの間に立って、その道を遮って、総督の耳にこの真理を入れないようにと考えていた偽預言者バルイエスに対して、パウロはこう語りかけたんです。あらゆる偽りと横島に満ちたもの。その姿は悪魔の子すべての正義の敵。何をしているかというと、 主のまっすぐな道を曲げることをしている。です。いつまでそれをやめないでし続けるのかということですね。で、そのことの結果として彼は目が見えなくなる。目が見えなくなって手を引いてくれる人を探すようになる。目が見える見えないというのは、例えで言うと、真理を知っていて道を知っていて自分で歩くことができるのか、それとも目が見えなくて一歩も自分では先で進むことができなくて手引きを必要としていくのか、そういう、まあ、比喩的な意味合いもあるでしょう。この時バルイエスという人物が実際に目が見えなくなっていく中で、そこに暗に示されているのは、彼は自分が正しいことをしていると思っていた。少なくとも彼は今まで力ある影響力ある王様に語って示すことのできる存在だった。でも、その自分を守るために、このひとたびイエス・キリストの教えということについて反対、そこの間に遮って立とうと思ったときに、彼自身は目が見えなくなって、手引きをしてくれる人を探すようになった。つまり、彼はそこで、総督に対して、指導者に対して語る言葉を失っていくわけですよね。自分自身すらさえも歩むべき道を見出せなくなる。本当は自分は正しい、教えることのできると思っていた。その自分を守ろうとした。その結果、実は、自分が目が見えなくなって手引きを必要とする存在になった。その中で2節のとこですが、この出来事を見た総督は主の教えに驚嘆して信仰に入ったというふうに書かれています。この出来事があって、実際にパウロとバルナバの語ることを総督は聞くことができるようになり、そして主の教えを聞いたときに、そこに驚いて信仰の道に入っていくようになった。今まで耳を傾けて歩みを見出してきた。でもそれは今偽預言者と言われる人物のものであった。それが今やパウロとバルナバ、彼らから聞く主の教えということに驚嘆して耳を傾けて、そして歩むべき道を見出して歩むようになったということが記されています。で、ここで私たちが、一つ心に留めておきたいことは、この偽預言者が何をしたのかということなんですね。それは、主のまっすぐな道を曲げるということをしたんだ。そこには偽りがあり、横島なものがあったということ。神様の正義、神様の義、まっすぐな神様の導きということを妨げようと、曲げようとしたということですね。で、この使徒の働きにずっと書かれてきたのは、そして先ほど、パウロとバルナバが使わされるにあたっても強調したことは、聖霊に使わされてということでした。神様がこの歩みをすべて導いて、まっすぐに導いている様子を、私たちは見てきたわけでした。そこには迫害もありましたし、厳しい状況もありました。けれども、それらによって、妨げられることなく、阻まれることなく、まっすぐに貫かれて広がってきたわけですね。このことは、イエス・キリストがこの地に使わされ、このお方が十字架にかかられ、三日目に復活され、そのもとに弟子たちが新しい聖霊を受けて大胆に語るようになり、キリストの群れができるようになり、彼らが散らされながらも御言葉を伝えていって、そこのそのところに信じる者たちが起こされて増え広がっていく。この神ご自身が聖霊をもってこのキリストの福音を伝える、広げるというまっすぐな導きの中にあって、この偽りに満ちたもの、横島なもの、自分のことしか考えないものが、その間に立ってそれを阻もうとしたわけです。でもそれは神様のまっすぐな導きや真理が、この福音の広がりを阻むものでは決してなかった。 阻むことのできるものではなかった。そのまっすぐな真理を真理として伝えていくまっすぐな神様の御業が、なおこれからの宣教においても実現していく様子を私たちは見ていくことになります。エルサレムからアンテオケに来てもそうでしたし、アンテオケからバルナバが使わされても、なおこの神様のまっすぐな導きということが実現していくことになります。私たちの状況に当てはめてみると、このことはどういうふうなことを私たちに思わせてくれることでしょうか。例えば私たちが弱くて愚かで、様々な反対や事情の中で、これはまっすぐに貫くことができないかなと妥協をしてしまうような時に、しかし神様のまっすぐな真実な導き、神様の御業というのは確かにあって、私たちはそこに沿って歩んでいくのだということを教えられます。また、様々な反対や罪深さのゆえに紆余曲折をすることがあって、ああ、御心を損なってしまったかもしれない。もうこんなことではこれ以上良いものを期待することができないかもしれない。取り返しのつかないことになってしまったと思うとき、果たしてそれは本当にそうなのか。人の目で見れば確かにそうですけれども、神様がそれをも含めて、まっすぐに導かれる真理、義ということがあるとするならば、それこそが実現をするということに他なりません。私たちの罪深さも愚かさも、私たちを取り巻く状況の困難さも、何をもってしてもこの神様ご自身のまっすぐな道ということを曲げたり妨げたり阻んだりすることはないことを改めて覚えたいと思います。そしてその中に願わくはまっすぐに寄り添って感謝しつつ信頼しつつご一緒に歩ませていただきたいと願うのです。しばらく黙祷いたしましょう。